こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はテレビ東京で数々の番組を手掛けてきた高橋弘樹による企画と伝達の実践書である。副題が示す通り、単に面白いアイデアを出す方法ではなく、相手の注意を最初の一瞬でつかみ、最後まで離脱させないための技術を32の観点から整理している。中心にあるのは、テレビ制作の現場で鍛えられた違和感の発見、具体性のある情報の引き出し方、ストーリーテリングによる編集の考え方である。扱う対象は番組制作に限らず、文章プレゼン、商品企画、動画 PR など広く、受け手の認知負荷を下げながら興味を二足させるための発想法として読める。著者の経験に基づくため、抽象論よりも現場で使う判断基準が重視されている点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、違和感を起点に企画を立ち上げる観察法。本書の出発点は、面白いものをゼロからひねり出すことではなく、普通から少し外れた違和感を見つけることにある。高橋弘樹が番組制作で重視してきたのは、まず世の中の平均的な感覚を把握し、その上でズレを発見する姿勢である。違和感は単なる奇抜さではなく、なぜそうなったのかを掘ることで初めてストーリーになる。つまり、企画の常は例外的な事実そのものではなく、その背後にある動機や選択の理由にある。ここで重要なのは、作り手が自分の好みだけで判断しないことだ。受け手にとっての普通を意識できていなければ、ズレの価値も伝わらない。観察と仮説を往復しながら題材を見つける、この方法はテレビだけでなく、取材、営業、企画会議でも応用しやすい。面白さを偶然に頼らず、再現可能な視点として扱っている点に本書の実用性がある。次に、一瞬で引き込むための具体性とディテール設計。本書が強く主張するのは、面白さは抽象的な説明よりも具体的な情報の積み重ねで生まれるという点である。例えば、人物紹介でも、年齢や職業だけでは絵が浮かびにくいが、場所、状況、関係性、口調まで入ると一気に映像性が高まる。これはテレビ番組に限らず、文章やプレゼンでも同じで、受け手の頭の中に情景を立ち上げることが理解と興味の両方を支える。高橋は、事実をそのまま並べるだけではなく、どの順番で、どの粒度で見せるかを編集の問題として捉えている。細部を増やせば良いわけではなく、重要なのは意味のあるディテールだけを選ぶことだ。情報量が多すぎると離脱につながるため、見せるべき輪郭を先に定め、その輪郭を補強する要素だけを載せる。この考え方は、短時間で相手の関心を取る必要がある場面ほど有効であり、注意の獲得を設計する技術として整理されている。さらに、受け手を迷わせない編集と認知負荷の管理。本書では、面白い内容であっても受け手がわからないと感じた瞬間に熱が冷めるという前提が徹底されている。そのため、説明はできる限り平易にし、難解な言い回しや不要な補助線を避ける姿勢が取られている。ここで言う補助線とは、受け手が自力で理解する前に余計な思考を強いる要素のことだ。高橋の編集思想は、受け手に解読を求めるのではなく、自然に終える流れを作ることにある。一方で、あえて分かりにくさを仕込み、後から回収する手法も紹介されるが、それは文脈が十分に制御できる場合に限られる。つまり、難しさを演出として使うか、排除すべき障害とみなすかを目的に応じて切り分ける視点が重要になる。テレビ、動画、ウェブ文章のように離脱が起きやすい媒体では、この認知負荷の設計が成果を左右する。受け手の理解速度を基準に編集するという発想は、表現の派手さよりも伝達の安定性を優先する実務的な知恵として読める。そして、ノンフィクションを物語として成立させる取材術。本書の核の一つは、事実を面白くする武器としてのストーリーテリングである。高橋が強調するのは、ノンフィクションでは作り手の筋書き通りにならないからこそ、取材で物語の目を見つける力が重要だという点だ。そのために必要なのが、表面的なコメントで終わらせず、なぜそう言うのか、なぜその選択をしたのかを掘り下げる質問である。取材対象の言葉をそのまま使うのではなく、語りの中から関係性や変化を拾い出し、視聴者が感情移入できる順序に並べ直す。ここでは、感動を狙うより先に事実の構造を見極めることが求められる。過去の経緯、現在の状況、人物の性格が一続きになった時、初めてドラマが立ち上がる。こうした方法論は、報道やドキュメンタリーに限らず、人物紹介記事、採用広報、ケーススタディにも応用できる。事実を削るのではなく、意味の通る形に再創生するのが本書の物語化の基本である。最後に、企画者の熱量を保ちながらマスに接続する視点。本書は、作り手の熱量を肯定しつつ、それを大衆に届く形へ調整する必要性を説いている。高橋は、自分が面白いと思うだけでは足りず、広い受け手にとっての普通を踏まえなければならないと考える。 ここでのポイントは熱意を薄めることではなく、熱意を伝わる形式に変換することだ。企画はしばしば作り手の欲望から始まるが、その欲望を社会や組織の条件とすり合わせて初めて実際に届けられるコンテンツになる。テレビのようなマスメディアではこの接続が特に重要で、狭い内ら受けに閉じると成立しにくい。一方で受け手に迎合しすぎると独自性が消えるため、その両極のバランスを取ることが制作の難所になる。本書はその折り合いを理想論ではなく現場の判断として示している。個人の感性を守りながら広い市場に通す方法を知りたい人にとって、単なるアイデア集ではなく企画の社会的な通し方を学べる点が価値になっている。結論として、本書はテレビ制作、動画企画、 PR、 文章編集、プレゼンテーションなど短時間で相手の注意を取る必要がある人に向いている。特に面白いはずなのに伝わらない、企画はあるのに形にならない、情報量が多くて離脱されるといった課題を抱える読者には実用性が高い。単なる発想術ではなく、違和感の見つけ方、具体性の出し方、受け手の認知負荷の下げ方、ノンフィクションを物語に変える取材の仕方まで、制作現場の判断基準として読めるのが強みである。同種のビジネス書が一般論や自己啓発に寄りがちな一方で、本書はテレビの現場で培われた編集感覚をベースにしているため、具体的で再現可能な視点が多い。しかも著者自身の仕事と密接に結びついているので、理論と実践が分断されていない。企画力を鍛えたい人だけでなく、情報を最後まで読ませたい人にとっても、発想と伝達を同時に見直すための一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は、高橋ひろき、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。